手軽に作ろうスープパスタ。令和6年3月発行。制作発行公益財団法人健やか食生活協会。制作協力株式会社日清製粉グループ本社。講師はスープ作家の有賀薫さんです。こんにちは。皆さんはパスタを楽しんでいますか？どういうふうに調理して食べていますか？パスタを手軽に楽しむ方法の一つとして、今回は電子レンジを使って作るスープパスタをご提案したいと思います。とっても簡単に作れるのが今回のポイントです。基本的には耐熱容器にパスタと水、調味料などを入れてレンチンするだけで作れます。それだけで主食になるボリュームのあるスープパスタから、ご飯やパンに添えたいスープがメインのものまで、いろいろなメニューをご紹介してまいります。まずは、講師の有賀さんからのご挨拶です。
皆さん、こんにちは。スープ作家の有賀薫です。最近では日本の各地にスープの旅をしておりまして、まあいろいろな各地の食材だったり、それからその地方の郷土料理的なスープを食べ歩いたりしています。パスタって今すごく調理法も進化していて、まあレンジで麺を茹でる方法なんかもこういろいろとこう料理家さんたちが開発しているんですね。で、私もあれこれ試していまして、その中でこれはというものをご紹介したいなと思っております。
料理に慣れていない方はご家族やヘルパーさんなどと一緒に安全に十分気をつけて行ってください。それでは目次です。タイトル、はじめに。目次、パスタの基本的なお話。電子レンジでパスタを茹でる。海苔とシラスのスープスパゲティ。梅とえのきのスープマカロニ。ベーコンと小松菜のマカロニ入りスープ。ソーセージ入りトマトスープパスタ。ツナポンおろしのスープスパゲティ。たらこのスープマカロニ。アサリのスープスパゲティ。パスタ入り和風キノコスープ。豆腐入り中華風スープパスタ。終わりに、目次を終わります。最初にパスタの基本的なお話をします。
パスタの原料は小麦粉ですが、主にデュラム小麦が使われます。パスタのパッケージには原料デュラム小麦のセモリナと表示されています。セモリナとは粗挽き粉のことです。デュラム小麦は柔軟で弾力性の強いグルテンを多く含むため、加工するとコシの強いパスタになります。パスタは大きく3種類に分かれます。スパゲティのような麺の形をしたロングパスタ、ペンネ、フジッリなど小型のショートパスタ、そしてラザニアのような板状のパスタやフェットチーネのような帯状のパスタなど、その他のパスタです。また、近年では生パスタも増えてきましたが、スーパーなどで売られているものの多くは乾燥パスタです。乾燥パスタの賞味期限は未開封の状態で製造後3年となっています。賞味期限が長いため、買い置きに向いています。開封後は湿気に弱いため、しっかり封を閉じ、常温保存で構いませんので早めに食べましょう。いろいろなパスタ製品が売られています。1人前ずつスパゲティが束ねられた結束タイプ、 茹で時間が 2、3 分といった早茹でタイプ、茹でたものがパックされていてレンジで温めて食べるタイプ、有機栽培の小麦を使ったパスタの種類も増えています。スパゲッティ1人前 100g は手ばかりだと軽く一握りした分量が目安となります。指の輪が10円玉の大きさぐらいでしょうか。ショートパスタの場合は物によって異なりますが、両手のひら1杯分くらいです。電子レンジでパスタを茹でる基本的な方法。用意する水の量、1人分 400ml、 塩2つまみ程度ですね。蓋やラップはせずにレンジにかけます。茹で時間600ワットで、指定の時間プラス3分程度。この茹で時間は電子レンジの機種や調理環境によっても変わってくるので、ちょっと食べて様子を見ながらほんの少しずつ加熱時間を伸ばしていってください。
それでは電子レンジでパスタを茹でてみましょう。
レンジで加熱する基本的な茹で方をご紹介します。材料です。1人分でスパゲティ 100g、 塩、2つまみ小さじ3分の1ぐらいですね。水 400ml。 はい、では、まずスパゲティなんですが、長いので半分に手で折ります。耐熱容器を用意します。少し大きめのものがいいと思います。折ったスパゲティをこの中に入れていきましょう。スパゲティを入れましたら、そこに塩を2つまみ、そしてここに水を 400ml 入れます。スパゲティが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、スパゲティが全部かぶるような形にします。水が入ったらこれをレンジで加熱していきます。蓋やラップはせずにレンジにかけます。ラップや蓋をしてしまうと吹きこぼれてしまいますので、絶対にしないでください。レンジは600ワットで、今日は茹で時間7分と書いてあるパスタなので、プラス3分で10分まず加熱していきます。茹で時間は製品によって異なりますので、お使いの製品に表示されている茹で時間プラス3分を目安に電子レンジにかけましょう。さあ、10分経ちました。レンジから出すときは容器が熱くなっているので、慌てずに鍋つかみなどを使って火傷をしないように気をつけてください。ゆっくり調理をして大丈夫です。あらかじめ置き場所を決めておいて、そこに容器を移しましょう。ちょっとひと混ぜして1本食べてみましょうか。かなりいいんですけど、あともうちょっと茹でてもいいかもしれません。もうあと1分やってみましょうか。再加熱したものをもう一回取り出してちょっとチェックしてみます。うん、バッチリです。で、これができましたら、あらかじめ流しに大きめのザルを置いておきましょう。そこに茹でたパスタをあけます。しっかりお湯を切ったら出来上がりです。今日はママーのブランドで1人前ずつ入ってレンジで袋ごと温められるタイプのパスタソースがありますので、それを茹でた麺にかけて食べたいと思います。トマトの果肉たっぷりのミートソース、ミルクたっぷりのカルボナーラなど、いろいろな味があります。私は今日はトマトの果肉たっぷりのナポリタンを選びました。 茹で上がったパスタにソースを混ぜて出来上がりました。ちょっと食べてみますね。もうね、すごく美味しそうですよ。うん。すごくいい茹で加減です。あと、普通にお湯で茹でるよりも、ちょっとこう、ムチッとした感じに仕上がるのがレンジ茹での特徴かなと思います。加熱時間は、それぞれの、こう、食べてみてちょっとずつ調節できますので、固めでも柔らかめでもできますけれども、とっても、いい感じにできてます。それで半分に折りましたけれども、長さも全然気にならないですね。普通のスパゲッティと同じように食べられます。美味しいです。
早速、海苔としらすのスープスパゲッティを作りましょう。
海苔をたっぷり散らすのが美味しさのポイントです。簡単な作り方をご紹介しますね。耐熱容器にスパゲッティ、バター、塩、水を入れてレンジで加熱します。そこにしらすと醤油を加えて混ぜ、海苔をたっぷり散らして出来上がりです。材料1人分、スパゲティ 100g、バター 10g、塩2つまみ、醤油少々、しらす大さじ2、海苔お好みの量、水 400ml。 それでは作っていきます。まずスパゲティなんですが、長いので半分に手で折ります。耐熱容器を用意します。少し大きめのものがいいと思います。折ったスパゲティをこの中に入れましたら、そこに塩を2つまみ、そしてバターを 10g 入れます。そしてここに水を 400ml 入れます。スパゲッティが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、スパゲッティが全部かぶるような形にします。水が入ったらこれをレンジで加熱していきます。蓋やラップはせずにレンジにかけます。ラップや蓋をしてしまうと吹きこぼれてしまいますので、絶対にしないでください。レンジは600ワットで、指定の時間プラス3分程度、茹で時間7分と書いてあるパスタなのでプラス3分で、10分まず加熱していきます。さあ仕上がりました。今10分ですね。ちょっと出してみます。レンジから出すときは容器が熱くなっているので、慌てずに鍋つかみなどを使って火傷をしないように気をつけてください。ゆっくり調理をして大丈夫です。あらかじめ置き場所を決めておいて、そこに容器を移しましょう。混ぜてちょっと食べてみますね。1本、かなりできています。あとちょっとだけやりましょうか。少し硬いので、もう硬めが好きな方はこれでもいいぐらいになってます。30秒追加してみますね。さあ追加の加熱が終わりました。いい感じですね。さあ食べてみますね。うん、ちょうどいいです。さあここにもうね、バターが入ってるので結構これだけでもかなり美味しいんですが、ここにしらす大さじ2杯入れます。そしてお醤油をほんの一たらし、全体を混ぜてもう一回ちょっと味見しましょうか。うん、いい感じです。じゃあこれを器によそっていきましょう。スープスパゲティなので 湯切りはせずにそのままスープごと器によそってください。さあここに海苔を乗せます。刻み海苔みたいな、もうあらかじめ刻んであるものでもいいです。今日私はこの海苔1枚ですね、1枚全部入れてもいいぐらいです。ちょっと贅沢なんですけど、この海苔をたっぷり入れるところがこのパスタのポイントです。手でちぎってどんどん入れていきましょう。海苔の香りがふーんとしてますね。はい、これで海苔としらすのスープスパゲティの完成です。それでは食べてみたいと思います。スープと一緒にね、食べてみましょうか。うん。美味しいです。非常にあっさりしたパスタですね。醤油で味をご自分のお好みに整えてください。少し薄味目ぐらいの方が、まあ、スープスパゲティなので最後までしっかり食べきれるかなと思います。スープパスタって食べやすいだけじゃなくって、とってもこうサラッとしてるから、通常のパスタよりもこうお皿も汚れなくって、洗い物もとっても楽ちんなのがいいですよね。
次は梅とえのきのスープマカロニを作りましょう。
梅干しとえのきでホッとするスープマカロニです。マカロニはペン先の形をしたペンネを使います。簡単な作り方です。耐熱容器に刻んだえのき、マカロニ、塩、そしてちぎった梅干しを入れて、水を入れてレンジで加熱します。醤油で味を整えて、大葉を散らしたら出来上がりです。材料1人分、マカロニ 50g、手で測った場合には、手の大きな人だったら片手でギリギリ乗るぐらい、女性や手が小さな方は、両手でちょっと軽く1杯ぐらいの量ですね。えのき3分の1束 50g、梅干し第1個、なるべく減塩ではないものを選んでください。大葉 2、3枚、塩一つまみ、醤油少々、水 400ml です。それでは作っていきましょう。まず、えのきなんですが、下の方は切り落としてください。4センチぐらい切ってますかね。そして、ちょっと軽く根の方をほぐしたら、これを包丁でザクザク刻んでいきます。3センチぐらいの長さですね。3センチぐらいの長さに切っていきます。これを耐熱容器に入れていきましょう。私はプラスチックのレンジにかけられる耐熱容器を使っています。そこにマカロニも加えます。そして塩を一つまみパラパラパラーと入れますね。今日の味のポイントなんですが、梅干しです。梅干しは手でちぎって入れていきます。最近はね、やっぱりね、ちょっと塩が少ないものが多いんですが、この梅干しの塩分も利用します。そして種も一緒に入れておいてください。種の周りに結構果肉がついていますし、種からもしっかり旨味が出ます。で、ここに水を 400ml 入れます。お家によって容器が違うと思うので、ちゃんとマカロニが指で確かめて、上にマカロニが出てないかなっていうのを確かめてください。今回はマカロニが割とそんなに量が多くないので、ちゃんとしっかり浸る量になっていると思います。さあこれで準備ができたので、レンジにかけていきましょう。レンジにかけるときにはラップや蓋は、絶対にしないでください。吹きこぼれてしまいます。茹で時間は製品によって異なりますので、お使いの製品に表示されている茹で時間、 プラス3分を目安に電子レンジにかけましょう。今日私の使っているものは茹で時間12分ですので、600ワットで15分かけます。レンジから出すときは容器が熱くなっているので、慌てずに鍋つかみなどを使って火傷をしないように気をつけてください。ゆっくり調理をして大丈夫です。あらかじめ置き場所を決めておいて、そこに容器を移しましょう。あ、なんか梅の香りがしてきてますね。出したら、マカロニに火が通っているか、ちょっと一つ食べて確認してみましょう。うん、いい感じだと思います。もうちょっと、今ちょっと固めですけど、もう少し柔らかいのがいい人は30秒1分と少しずつ加熱してください。ここにお醤油でをちょっと入れます。でスープひとまずして、スープの味見をしてほしいんですが、梅干しの塩分によるんですね。なので全体をざっとこう混ぜて、お醤油入れた段階でちょっと味見をしてみましょう。うん、もう十分なしょっぱさですね。そうしましたら、これをお皿に移していきます。スープごとね、お皿に移していきましょう。梅干しの種は今入れっぱなしになっちゃってます。梅干しの種はちょっと見つかりにくいので、食べてて種が出てきたらちょっと出すようにしましょうか。でこれで最後に大葉を手でちぎって、乗せたら完成です。ちぎると、手でちぎるとすごく香りがこう立ちますよね。包丁で切ってももちろんいいんですが、手でちぎればいいと思います。さあこれで、梅とえのきのスープマカロニの完成です。はい、じゃあ早速試食してみます。うん、梅のこう爽やかな酸味がパーッときて、であと青じそのね香りも効いて、そしてこのえのきがねシャキシャキ口でこうなんか音がするのがとっても気持ちいいんですよね。この料理はマカロニがこう主体というよりは、スープの中にマカロニが入ってて、うん、こうちょっとボリューム感がある、そんな感じの料理ですので、他におかずがあって、このスープがあってっていうようなのもいいかなと思います。とても優しい味わいで、しかもさっぱりしていますので、夏場のその暑くてちょっと食欲が落ちたような時に食べていただくといいんじゃないかなと思います。
代わってはベーコンと小松菜のマカロニ入りスープです。
使う材料の数は最小限にしましたが、とても美味しいスープです。作り方はとっても簡単です。耐熱容器に材料を全部入れて、水と塩を加え、レンジにかけるだけ。皿に移してから味を調節しましょう。材料1人分、マカロニ 30g、3分ぐらいで茹で上がる早茹でのマカロニが売られています。今回はそれを使いたいと思います。ベーコン1枚 20g、小松菜2分の1株 30g、 水 300ml 1カップ半、塩2つまみ、胡椒少々。それでは早速作っていきましょう。まず、耐熱容器を用意します。少し大きめのものです。あまり小さいと吹きこぼれてしまうので、ちょっと大きめのものを用意してください。まず、洗った小松菜、これ1株だとちょっと多いんですよね。 30g1 人分なので2分の1株ぐらいを切っていきます。サイズはそうですね、スープなのでスプーンに乗るぐらいがいいので、あまり長いと食べにくいと思います。ちょっと細かめに切っていくといいと思います。切ったらもうそのまま耐熱容器に入れてしまいましょう。 じゃあ続いて、ベーコンも切っていきましょう。これも、まあ、小松菜に合わせて少し小さめに刻んでいきましょう。これも耐熱容器に入れていきます。そしてここにマカロニですね。マカロニも入れます。水 300ml、1カップ半ですね、を入れていきます。お家によって容器が違うと思うので、ちゃんとマカロニが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、全部かぶるような形にします。そしてここに塩を2つまみほど入れます。ベーコンにも塩気がありますので、あまり入れすぎないようにして後で味を調節しましょう。さあ、これで下準備ができました。電子レンジで加熱をします。蓋やラップはせずにレンジにかけます。吹きこぼれてしまいますので、蓋は絶対にしないでください。600ワットのレンジで、今回は、茹で時間が3分のものなので、プラス3分、6分かけていきます。パスタの茹で時間に合わせてプラス3分ほどで、茹で上がります。はい、出来上がりました。ちょっと開けて様子見ましょう。取り出すときは熱いので必ず、鍋つかみなどを使って出してください。置き場所もしっかり決めておいてから出しましょう。一回ちょっとマカロニを食べてみてください。今日はもうこれで十分ですね。もしこの段階で少し硬いと感じるようでしたら、30秒ぐらいずつ、少しずつ、加熱をしてみてください。さあ、じゃあこれを、味もですね、今食べた感じではもうかなり塩味もしっかりついてて大丈夫なので、このままお皿に移したいと思います。ボリュームのあるスープっていう感じですね。で、最後に胡椒を、ちょっと振ってください。スープを召し上がってみて、もし、ちょっと物足りないっていうふうに感じられた時に、塩ではなくてお醤油をちょっと垂らしてあげると、風味が、ほんのりついて、さらに美味しくなります。さあ、これでベーコンと小松菜のマカロニ入りスープの完成です。さあ、それでは、いただいてみましょう。通常のスパゲティの量からの3分の1ぐらいなので、これだけだとちょっと物足りない方もいると思います。なので今日は、美味しいぶどうパンと一緒に、食べてみたいと思います。じゃあちょっと味見してみますね。スープもしっかり、ベーコンの旨味がしっかり移って美味しいです。早茹でのマカロニ、本当に短い時間で手軽にできて、こう、マカロニのね、旨味も実はスープにこう少し移ってるんですね。なので、とっても美味しくできてると思います。パンとの相性はどうでしょうか。今日はブドウパンですけれども、他に普通にバゲットとか、普通のトーストなんかでもいいと思います。パンだけだとちょっと栄養の偏りが出てしまいますけれども、野菜や肉の入ったスープを添えることで、ボリュームだけではなくって栄養もバランスが取れていきます。ぜひ作ってみてください。
次はソーセージ入りトマトスープパスタです。
トマトジュースを使った手軽で美味しいトマトパスタです。作り方はとっても簡単です。耐熱容器に材料を全部入れて、水と塩を加え、レンジにかけるだけ。最後に器に盛ってから粉チーズを振りかけましょう。材料1人分、マカロニ 80g。今回はフジッリというくるくるねじれたマカロニを使います。マカロニであれば、どんな形のものでも大丈夫です。 しめじ 30g、 ちっちゃなパックで3分の1から4分の1ぐらいですね。お好みで少し増やしていただいても大丈夫です。にんにくすりおろし小さじ2分の1ほど、ソーセージ1、2本、トマトジュース 200ml、 水 200ml、 オリーブオイル小さじ1、塩2つまみ、粉チーズ大さじ1。では早速作っていきましょう。まず、耐熱容器を用意します。少し大きめのものです。あまり小さいと吹きこぼれてしまうので、ちょっと大きめのものを用意してください。まずね、しめじなんですけれども、しめじは石突きの部分をちょっと切り落として、手でこうほぐして耐熱容器にパラパラーとこう入れていきましょう。それから、フジッリですね、80g、 これも耐熱容器に入れていきます。そしてニンニクのすりおろし小さじ1/2で、もうちょっと少なくてもいいかもしれないですね。あまり入れすぎるとニンニク臭くなってしまうので、もちろんニンニクチューブでも大丈夫です。そしてここに、手でちぎったソーセージを入れます。ソーセージは手でこうプツプツっとこう爪を立てて、いくとすぐに切れますので、プツプツっと4つか5つぐらいに分けてください。まあ、1、2本ですね。お好みでソーセージいっぱい入れたいっていう人はいっぱい入れてください。今ちょっと2本入れてみますね。ここにトマトジュースを入れます。トマトジュースは紙パックそのまま1本入れちゃって大丈夫です。トマトジュースは塩分が入っていないものを使いましょう。最近は割と塩分がないものの方が多いと思います。そして水もここに、同じ量を入れるんですが、今、紙パックを使ってらっしゃる方はこれに、同じだけの量を入れていくと計量カップを使わなくて済みますね。 200ml の水を加えます。ちゃんとマカロニが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、全部かぶるような形にします。ここにオリーブオイルを小さじ1、そして塩を2つまみ入れましょう。ソーセージからも結構な塩分が出ます。少し控えめに入れておきましょう。さあ、これで準備完了です。これをレンジにかけていきましょう。耐熱容器に蓋は絶対にしないでください。吹きこぼれる恐れがありますので、蓋はしないでそのまま。レンジは600ワットで、茹で時間が袋に10分と書いてありました。ですので、プラス3分で13分かけていきます。パスタの茹で時間に合わせてプラス3分ほどで、茹で上がります。取り出すときは熱いので必ず、鍋つかみなどを使って出してください。置き場所もしっかり決めておいてから出しましょう。マカロニに火が通っているかちょっと一つ食べて確認してみましょう。うん、いい感じだと思います。これでここでスープの味も見て、足りないようでしたら少し塩で調節しましょう。今もうちょっと塩入れた方がいいかもしれないですね。もう一つまでちょっと塩を足してひと混ぜ。これをやけどしないように器に移していきましょう。たっぷりですね。かなりボリューム感があります。最後に粉チーズをしっかりかけましょう。この粉チーズも味付けの役割があるので、ある程度たっぷりめにかけた方が美味しいと思います。はい、これで完成です。じゃあちょっと早速食べてみますね。まずちょっとスープから。うん、すごくトマトの香りが濃厚で、しっかりトマトスープ味になっています。うん、 フジーティのこのくるくるしたところにスープがすごく絡むんですね。あのソーセージの旨味がスープにちゃんとしっかり溶け込んでいて、さらにしめじのね旨味とかパスタそのものの旨味もあのちゃんとこう一体感があって、すごくレンジで作ったとは思えないような本格的なパスタになっています。ぜひ作ってみてください。
続いてはツナポンおろしのスープスパゲティです。
大根おろしとポン酢でさっぱり食べられる和風スープスパゲティです。作り方はとっても簡単です。耐熱容器に半分に折ったスパゲティ、ツナ缶、塩、水を入れレンジにかけるだけ。加熱している間に大根おろしを作っておいて、出来上がったスパゲティにたっぷりのせポン酢をかけましょう。お好みで刻みのりや大葉などをトッピングしても結構です。材料1人分、スパゲティ 100g、 ツナ缶オイル漬け小1/2缶、塩2つまみ、水 400ml、 大根3センチから4センチ、ポン酢大さじ2、あれば刻みのりや大葉などをご用意ください。では早速作っていきましょう。まず、耐熱容器を用意します。少し大きめのものです。小さいと吹きこぼれてしまうので、ちょっと大きめのものを用意してください。まずスパゲッティ、ちょっとこのままだと容器に入らないので半分に折りますね。そしてそれを耐熱容器の中に入れます。さあ次はツナの缶詰です。ツナの缶詰はノンオイルのものが多いんですが、ここではオイル漬けのものを使っています。オイル漬けの方がコクがあってこう旨味が強いですね。ノンオイルでもできるんですが、まあ、ちょっとさっぱりめに仕上がります。ここではオイル漬けのツナの缶詰を1/2缶入れます。そして塩ですね。塩を2つまみぐらいパラパラっと入れて、ここに水を加えます。水は 400ml です。スパゲッティが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、スパゲッティが全部かぶるような形にします。さあこれで下準備ができました。これをレンジにかけていきます。耐熱容器に蓋は絶対にしないでください。吹きこぼれる危険があるので蓋はしないままレンジに入れます。そして茹で時間7分のスパゲティなのでプラス3分で10分加熱します。パスタの茹で時間に合わせてプラス3分ほどで、茹で上がります。さあスパゲティを茹でている間に大根おろしを作っていきます。大根はまあ3センチから4センチぐらいですかね。これもお好みで好きなだけお作りになってください。なんか最近はパックに入った大根おろしも売られているようです。そんなのを使っていただいてもいいと思います。皮を剥いた大根をおろしていきます。さあ、10分経ちました。ちょっと開けて中を確認してみます。取り出すときは熱いので必ず、鍋つかみなどを使って出してください。置き場所もしっかり決めておいてから出しましょう。さあここでパスタが茹で上がっているかちょっと確認してみます。1本取り出して、ほんのちょっと芯が残ってる感じですね。あと30秒ぐらい加熱してみましょうか。電子レンジの機種や調理環境によっても変わってくるので、ほんの少しずつ加熱時間を伸ばしていってください。 一回ちょっと確認してみましょう。うん、このぐらいでいいと思います。アルデンテの感じですね。さあ、できたら火傷しないように器に移していきましょう。スープが結構たっぷりあるので気をつけて出してくださいね。移しましたら、さっき作った大根おろしをしっかり水切りをして、ぎゅっとこう水気を絞ってパスタの上に乗せます。そしてそこにポン酢、よくお鍋なんかに使うのありますね。市販のポン酢で結構です。それを大さじ1から2ぐらいこうかけていきましょう。まあ、後でかけながらね、召し上がっていただいても結構です。大葉やあと刻み海苔をちょっと振ってもいいと思います。ちょっと刻み海苔乗せてみますね。はい、これでツナポンおろしのスープスパゲッティの完成です。食べてみましょう。じゃあ先にちょっとスープいただきますね。うん、スープには結構このツナの旨味がしっかり溶け出しているので、スープとしても美味しく召し上がれるかなと思います。パスタもどうでしょうか。うん、この大根おろしがパスタにこう絡んだところがとてもいいんですよね。酸味が、ポン酢の酸味が効いていて、さっぱりしていてもいくらでも食べられそうな、そんなスープパスタです。味がちょっと足りないなと思うときはポン酢を少し足してあげるか、あるいはお醤油をちょっと足してあげてもいいと思います。とっても美味しいので、ぜひ作ってみてください。
次はたらこのスープマカロニです。
ミルクを加えたマイルドな味のたらこスープパスタです。作り方の説明です。耐熱容器にマカロニ、バターと塩、水と牛乳を加えます。蓋やラップはせずに電子レンジ600ワットで、マカロニのパッケージに表示されている茹で時間プラス3分加熱します。マカロニを食べてみて硬いようなら、硬さに合わせて少しずつ追加で加熱します。たらこをほぐして加えて混ぜ、さらに盛り付け刻み海苔を振って出来上がりです。材料です。1人分でマカロニ 80g、 今回はペン先のような形をしたペンネというマカロニを使います。バター 10g、 塩1つまみ、牛乳 50ml、 水 250ml、 たらこ1切れ 20g、 刻み海苔好みの量。それでは作っていきます。耐熱容器を用意します。少し大きめのものがいいと思います。ここにまずペンネを 80g 入れて、バターを入れます。それから塩も一つまみ、ほんの一つまみだけちょっとパラパラと入れます。ここに牛乳と水を加えます。たらこはまだ入れずに、この状態でレンジにかけていきます。レンジにかける前に、あらかじめ容器を取り出す場所を確保しておきましょう。非常に容器が熱くなります。蓋は絶対にしないでください。蓋はオープンなままレンジにかけていきます。茹で時間は製品によって異なりますので、お使いの製品に表示されている茹で時間プラス3分を目安に電子レンジにかけましょう。今日私の使っているものは茹で時間12分ですので、600ワットで15分かけます。はい、時間になりました。じゃあちょっと開けてみましょう。なんか器がちょっと熱くなってるんで、必ず鍋つかみを使って取り出してください。さあどうでしょう。ちょっとここで一旦どのぐらい茹だってるか見てみますね。うん、バッチリです。もうしっかり柔らかくなっています。そうしましたら、ここにたらこを加えていきます。でたらこは いろんな方法があるんですが、薄皮を取るには指が一番簡単なので、ちょっと手で扱いますね。手はきれいに洗っておいてください。で、たらこは、1本の今、半分ぐらい、私の指で言うと中指の第二関節ぐらいの、長さにです。はい、手で今ちょっと絞り出すようにして、たらこの中身をパスタの上に出しています。全部絞り出したら、このたらこをスープの中に溶かし込むような形でざっくり混ぜていきましょう。ここで一旦味を見てください。うん。ちょっと塩が足りないので、少し塩足しますね。これは本当にたらこの塩気にもよったり、たらこの大きさにもよるので、味を必ず見ながらやってください。じゃあこれを容器に移していきましょう。容器に移して、ここに、ちょっと今日は刻み海苔を入れてみましょう。たらこのパスタだと例えば青じそなんかも合いますね。パスタの上で今ちょっと海苔を刻んでいます。もちろん刻み海苔を使っていただいても結構です。はい、これでたらこのスープマカロニ完成です。それでは食べてみたいと思います。では、いただきます。うん。美味しいです。ペンネがしっかりこう歯ごたえもあって、その中にこうたらこのプチプチ感もありますし、牛乳が入っているのでスープがすごくまろやかですね。意外となんか和風のスパゲティなのに牛乳どうかなっていうふうに思われる方もいるかもしれませんけれども、バターと牛乳が入ることですごくコクが出てしっかりした味になっています。ペンネのようなショートパスタには他にもいろいろな形をしたものがあります。蝶ネクタイのような形をしたファルファーレやねじれた形のフジッリなどありますが、そんなパスタを使われても良いですね。ぜひ作ってみてください。
代わってはアサリのスープスパゲティです。
アサリの旨味がたっぷり味わえるスープスパゲティです。最初に作り方の説明です。耐熱容器に半分に折ったスパゲティを入れ、アサリむき身、バターとニンニクすりおろしを入れ、塩、水を加えてスパゲティがしっかり浸っていることを確かめます。蓋やラップはせずに、電子レンジ600ワットで加熱します。スパゲティを食べてみて硬いようなら、硬さに合わせて少しずつ追加で加熱します。皿に盛り付け、胡椒を振り、お好みで刻みパセリを振っても良いでしょう。材料です。一人分でスパゲティ 100g。今回は早茹でタイプのスパゲティを使ってみましょう。製品のパッケージには茹で時間3分と書かれています。ですので電子レンジにはプラス3分で6分かけます。このスパゲティの太さは 1.6 ミリと表示されています。アサリに限らず魚介のスパゲティはやや細めのスパゲティが合います。冷凍アサリのむき身 30g、大さじ山盛り2杯ぐらいです。ニンニクすりおろし小さじ2分の1、チューブでも大丈夫です。バター 10g、塩、2つまみ小さじ3分の1ぐらいですね。胡椒少々、水 350ml、好みで刻みパセリ。それでは作っていきましょう。耐熱容器。なるべく大きめのものを選んでください。ここにスパゲッティを半分に折って入れていきます。これを入れていって、ここにですね、冷凍のアサリのむき身を入れます。それからバターを入れます。そしてニンニクのすりおろしを入れましょう。チューブを今日はちょっと使ってみますね。便利ですよね。 普段はニンニクをすりおろすんですが、一かけ分だと多すぎるので、こういうチューブを使うのもいいかなと思います。そして塩は小さじ3分の1ぐらい、後でまた調節します。下味として入れておきますね。そしてここに水、スパゲティが必ず全部かぶるように入れてください。もしかぶっていなかったら、ちょっと手で触って確かめてみて、かぶっていなかったら水の下に沈めるか、どうしても出てしまうようだったら水をちょっと足すような形にしてください。で、これをレンジにかけていきます。600ワットのレンジに、茹で時間が3分のスパゲティなのでプラス3分で6分かけてみます。容器には絶対に蓋をせず、ラップも蓋もかけずにオープンなままレンジに入れてください。出来上がりました。じゃあちょっと取り出してみますね。必ず鍋つかみを使って容器を取り出すようにしてください。とても熱くなっています。置き場所もしっかり決めておいてから出しましょう。で、ちょっとパスタを1本取り出して煮えてるかどうか確認してみましょう。もうちょっとだけやってみましょうか。私はちょっと追加で20秒かけてみます。再加熱が終わりました。もう一回取り出してみますね。バッチリです。ざっくり混ぜてスープの味を見てみましょう。味もいいですね。ちょっとだけ塩足しましょうか。味を必ず見ながらやってください。そして胡椒を振ります。で、これをお皿に盛り付けて、盛り付けるときもちょっと注意してくださいね。熱いのでちょっと深めの、スープが多めなので少し深めのお皿に盛っていくといいと思います。お皿に移したら最後に刻みパセリを振ります。やっぱり生のものだと、乾燥のものもあるんですが、生のものがとても風味がいいので、私はまとめて買って刻んで冷凍してしまっています。さあ、これでアサリのスープスパゲティの完成です。では試食してみます。いただきます。まずちょっとスープが気になりますね。アサリの出汁が出てるかな。美味しいです。バターのね、香りもあってとっても風味がいいです。最後にかけたパセリが効いてますね。麺は、麺もスープを吸ってもちもちこう歯ごたえがあってとっても美味しいです。アサリも殻がついてないのでそのまま食べられていいですね。殻を取る必要がないのが楽ちんです。このアサリのむき身本当に便利なので、私は家で常備していて、他にもチャーハンとか炒め物とかいろんなものに使えるので、一袋お家にの冷凍庫にあるといいんじゃないかなと思います。今日のスパゲティは本当に最小限の材料で作っていますが、例えばここに玉ねぎのスライスを入れたり、あるいはキノコ、しめじとか舞茸とか椎茸みたいなキノコをちょっと入れてもとっても美味しいと思います。ぜひいろいろ試してみてください。
次はパスタ入り和風キノコスープです。
ちょっと小腹が空いた時にもちょうどいいパスタスープです。最初に作り方の説明です。耐熱容器にマカロニ、手でほぐしたしめじ、刻んだベーコン、水を入れ、塩を加えます。蓋やラップはせずに電子レンジ600ワットで加熱します。マカロニを食べてみて硬いようなら硬さに合わせて少しずつ追加で加熱します。 醤油少々で味を整えます。あれば青のりを振ります。材料です。1人分でマカロニ 30g、 今回は茹で時間3分の早茹でタイプのマカロニを使います。しめじ3分の1パック、だいたい 60g ぐらいを使っています。ベーコン1枚 20g、 塩2つまみ小さじ3分の1ぐらいです。水 300ml、 醤油少々、あれば青のりを少々。それでは作っていきましょう。しめじは一番下の石突きの部分をちょっと切り落としてあげて、それを容器に入れるときに手でほぐしてやるとばらけなくて扱いやすいと思います。それからベーコンは1枚半分に切って重ねて切ると切りやすいです。端から1センチぐらいの幅で切っています。では切り物が済んだら耐熱容器を用意します。少し大きめのものがいいと思います。ここにマカロニ 30g を入れます。それから、切ったベーコンを入れます。そしてしめじですね。しめじを手でほぐしていきましょう。なんかしめじ多いかなと思っても、またかなり水分が多くてシューンってしぼむので入れてあげてください。それから塩が2つまみぐらいですね。結構ね、塩1つまみって多いんですよ。 1g ぐらいなので、しっかりつまんであげてください。そしてここに水を入れます。ちゃんとマカロニが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、全部かぶるような形にします。さあ、これで準備はできたのでレンジにかけていきましょう。レンジに入れるときには容器の蓋は絶対にせず、オープンなまま加熱していきましょう。レンジから取り出した後の置き場所も決めておいてください。では600ワットのレンジで、製品のパッケージには茹で時間3分と書かれています。ですのでプラス3分で6分かけます。さあ、時間になりました。開けてみましょう。おー、いい感じにできます。湯気が上がってますね。容器がとても熱くなっているので必ず、鍋つかみを使って取り出しましょう。取り出したら全体をざっと混ぜて、ちょっとマカロニが立っているか確認します。うん、しっかり柔らかくなっています。これで OK です。そしてスープの味も一緒にちょっと見て、ここに醤油で風味付けをします。少しね、お醤油が入ることで香りがふわっと立ちますし、色も美味しそうになって和風スープらしさが出ます。じゃあ、これで器に移していきましょう。器に入れるときも熱いので気をつけてくださいね。さあ、最後に青のり。この青のりがちょっとあるだけでね、風味が全然変わってきますので、なければ普通の海苔とか、あるいは胡椒なんかでもいいと思います。今日は青のりを使います。はい、これでパスタ入り和風きのこスープの完成です。いただいてみます。さあ、スープどうでしょうかね。うん、きのこの旨味がしっかり出てますね。しめじと、あとベーコンからも、美味しい味が出るので、すごく満足感の高い味になってます。あ、マカロニときのこが一緒に口に入ると、マカロニはちょっとこう柔らかくて、きのこはシャキシャキした感じで、歯触りの差もあって、とっても食べてて楽しいスープですね。これ、結構ご飯とかね、おにぎりなんかを添えても、美味しいのではないでしょうか。 で、パスタ 30g しか入ってないんですけれども、まあ、スープをしっかり吸ってボリュームもあって、ちょっと夜遅くに食べるときに胃には負担がかからなくって、このぐらいの量でしっかり食べた満足感もあるスープに仕上がっていると思います。とっても手軽なスープですので、ぜひ作ってみてください。
最後は豆腐入り中華風スープパスタです。
ごま油の風味で食べる豆腐入りでヘルシーなスープマカロニです。最初に作り方の説明です。耐熱容器にマカロニを入れます。手で割った豆腐、生姜すりおろしを入れて、中華スープの素、水を加えてマカロニがしっかりかぶっているかを確かめます。蓋やラップはせずに電子レンジ600ワットでマカロニのパッケージに表示されている茹で時間プラス3分加熱します。マカロニを食べてみて硬いようなら硬さに合わせて少しずつ加熱時間を足します。醤油で整え、味を見てごま油を振り、好みでラー油を加えます。青ネギを乗せていただきます。材料です。1人分でマカロニ 50g、 ペンネというマカロニを使います。豆腐小1パック 150g、 生姜すりおろし少々、これはチューブでも OK です。顆粒中華スープの素小さじ1、水 250ml です。醤油少々、ごま油小さじ1、お好みでラー油を少々、青ネギみじん切り大さじ2、カット済みのものを使うと便利です。それでは作っていきましょう。耐熱容器を用意します。少し大きめのものを選んでください。ここにマカロニ、今日はペンネですね、を 50g 入れます。そしてですね、あまりパスタには使わない豆腐を今日は使います。よく3つぐらい1つになって売ってるちっちゃめのパックのものを1つ思い切って使ってしまいます。で、これを切らずに手で割ってパスタの上に置いてください。全部で8つぐらいに今大きく割ってます。もうちょっと細かくしてもいいんですが、あまりグズグズになってしまっても豆腐の食感が楽しめないので、ちょっと大きめに割り入れています。そしてここに生姜のすりおろしを入れます。すりおろしていきます。もう容器の上に直にすりおろしていっちゃいますね。で、これ生の生姜じゃなくてチューブでもいいと思います。でも生だと全然香りが違いますので、時々はちょっと吸ってみるといいんじゃないでしょうか。手を下ろさないように気をつけてくださいね。大きさは500円玉ぐらいで、まあ、厚さが 7、8ミリっていう感じですかね。でも生姜は実際のところかなりたっぷり入っても、辛みは少し出てきますけれども、生姜が大好きっていう方は、もうちょっとこの倍ぐらい入れても大丈夫なので、あまり気にせずに、神経質にならずに、自分でこのぐらい入れたいなっていうぐらいの量を入れてみてください。それから、顆粒の中華スープの素ですね。鶏ガラスープの素とか言って売ってるものを小さじ1杯入れていきましょう。ここに水を加えます。ちゃんとマカロニが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、全部かぶるような形にします。豆腐はちょっと顔出しちゃっていても大丈夫です。また豆腐からもね、少し水が出てきます。容器には絶対に蓋をせず、ラップもかけずにオープンなままレンジにかけていきます。茹で時間は製品によって異なりますので、お使いの製品に表示されている茹で時間プラス3分を目安に電子レンジにかけましょう。今日私の使っているものは茹で時間12分ですので、600ワットで15分かけます。時間になりました。じゃあちょっと開けてみましょう。必ず容器を取り出した後の、置き場所を確保しておいてください。うわ、湯気がすごいですね。熱くなってるので、必ず鍋つかみを使って出してください。さあ、これでマカロニが茹で上がってるか見てみます。 うん、しっかりできてますね。ちょっと醤油で風味を足しましょう。醤油一回しないぐらい、ちょっとちらっとかけて、そしてごま油を回しかけます。このごま油がね、風味の感じなんで小さじ1杯ぐらい入れてください。で、豆腐崩れちゃうんで、あんまりかき混ぜるってよりはさっと和える感じですね。にして、最後味見してみましょう。うん。美味しい。ごま油の香りがパーッとしてきます。さあ、これを盛り付けていきましょう。お皿に盛り付けたら、辛いのがお好きな方は、ここにラー油をちょっと足していただいてもいいと思います。青ネギのみじん切り、今日はですね、パックにもうみじん切りになったものが売ってますので、それを使います。すごく手軽だし、割とこう残り物が出ないのでいいかなと思います。たっぷり乗せた方が美味しいと思います。で、これで、豆腐入り中華風スープパスタの完成です。さあ、じゃあ試食してみましょう。なんかね、もうね、ごま油の香りがパーッとしてますね。うーん、美味しいです。豆腐にもとてもスープがしっかり染み込んでいて、煮込んだ豆腐みたいになっててとても美味しいですね。ちなみに今日は絹ごし豆腐を使っていますけれども、これは木綿豆腐で作っていただいても構いません。お好きな方でやってください。普通のマカロニやスパゲティですと、だいたい 80g から 100g ぐらい一食で使われることが多いと思うんですが、今日は実はマカロニが 50g しか入っていません。これで一食分になりますが、豆腐が一つ入っているので、その分すごくボリュームが出ていて満足度も高くて、ちょっとこう体重が増えちゃったなっていう時とか、あと食べ過ぎちゃったななんていう時にとってもいい食事じゃないかと思います。お聞きくださり本当にありがとうございました。私はなんか家でスープパスタを作ることはあるんですが、意外とレンジを使って作るっていうことが少なかったんですね。でも今回いろいろなレシピを自分で考えて、何回もこう試作するうちに、やっぱりそのパスタのまた別の魅力にも気がつきました。スープパスタにした時にパスタを使うことによって、でそのパスタからの旨味もちゃんとスープに出てるんだなっていう、そしてなんか本当に身近な手軽に使えるような食材、ほんの少しの食材だけでもそのパスタと組み合わせることによってちゃんと美味しく食べられるっていうことが大きな発見だったなというふうに思っています。で、もちろんお鍋で本格的にね、作るパスタの料理を楽しむということもありますが、やっぱり日々の食事の中でこうやって簡単にレンジで作れる、本当に短いものだったら6、7分ぐらいで食べるところまで行き着いてしまうものもあったので、まあ、そういうふうに簡単に食べられる手段を知っておくっていうのは役に立つんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんも作ってみてください。
いかがでしたか？お気に入りのスープパスタは見つかりましたでしょうか？まずはこの通りに作ってみて、作り方のコツを覚えたら、次は皆さんがお好きなパスタと具材と調味料を使って、オリジナルのスープパスタを作ってみてください。料理のレパートリーの幅が広がり、あ、今日のお昼はスープパスタにしよう、と、食べる楽しみも広がります。このデイジー図書をお聞きになられた感想をお寄せください。健やか食生活協会まで、手紙、電話、ファックス、メール、いずれでも結構です。健やか食生活協会の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは、郵便番号 103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-6-13 山山ビル、電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312。メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。たくさんのご感想をお待ちしております。手軽に作ろうスープパスタ。令和6年3月発行。制作発行は公益財団法人健やか食生活協会。制作協力は株式会社日清製粉グループ本社。講師はスープ作家有賀薫さん。ご案内は児玉純子でした。